STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白老アイヌ語教室の中野智恵さんです。今日の放送はレッスン3、アイヌ語の単語の成り立ちです。
イランカラプテ、中野智恵です。
イランカラプテ、こんにちは、渋谷もなみです。中野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回までは発音について勉強していったんですけども、今回から単語について入っていきます。
今日はアイヌ語、単語の成り立ちということでよろしくお願いします。
アイヌ語というのは、いろいろな単語がくっつき合うことによって一つの単語が成り立っている言語です。
はい。
今日は着るものの単語を例に挙げて単語の成り立ちを勉強していきます。それではまず、着物という意味のアミです。
アミ、
そうです。以前勉強したように、これは最後に小さいプが来る発音になってますので、そこを注意しながら練習していきます。
最後に唇を閉じるように発音するんですよね。
はい、そうです。アミ、
アミ、
もう一度いきます。アミプ、
アミプ、
はい、 OK です。アミプは着物全般を指す言葉で、全動的に使われます。アミプのアは認証接字と呼ばれる品詞です。これは今後のレッスンで詳しく説明していきますが、
はい、
後ろのミという動詞について、その動作を誰がするのかを表す言葉です。
はい。
最後のプ、これは小さいプですが、動詞もしくは動詞句の後について、動詞を名詞化する働きがあります。このようにアイヌ語にはいくつかの単語が合わさってできているものがたくさんあります。
このアミという言葉はどのように分けることができるんですか？
これはア、ミ、そして小さいプの3つに分けることができます。
はい。それぞれはどのような意味があるんでしょうか？
まずアは、いわゆる私たちという言葉です。ミは着るという意味です。そして最後の小さいプは、先ほど説明したように動詞もしくは動詞句の後ろについて名詞化する言葉です。ので訳すならば、ものになります。
私たち、着るもの、これで着物という言葉になるんですね。
はい、そうです。次にルウンペ、これは主に胆振地方で作られる木綿製着物のことです。それでは発音するので後からついてきてください。
はい。
ルウンペ、
ルウンペ、
はい、ルウンペ、
ルウンペ、
はい、 OK です。ルウンペは胆振地方で作られる木綿製着物の名称のことです。最後のペは、先ほど言った小さいプと同じように、動詞もしくは動詞句の後について動詞を名詞化する働きがあります。先ほど小さいプと今ルーンペ、大きいペなんですけど、これの違いについて説明しますね。
はい。
この違いはですね、母音で終わる言葉の後ろには小さいプが使われます。子音で終わる言葉の後ろにはペが使われます。
はい。この言葉を分けるときはどのように分けるんでしょうか？
これはル、ウン、ペの3つに分けることができます。
はい。
意味はルが筋とか道という意味です。
はい。
ウンは日本語であるという意味です。
筋があるものという言葉でルンペになるんですか？
そうです。次にアトゥシ、これは木の皮の内皮で作った着物のことを言います。
はい。
アトゥシは最後のシが小さいシの発音になるので、注意して発音してみましょう。
はい。
アトゥシ、
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 アトゥシ。
はい。このアトゥシはおひょうの内皮で作った着物のことです。
はい。
アトゥシはアトゥシ と詰まって発音されることもあります。この言葉はあという単語とうしという単語に分けることができます。
はい、
あというのは意図を指す言葉です。うしはあるという意味です。この単語のように子音で終わる単語と母音で始まる単語が合わさると子音と母音の合わさった発音がされます。そのためあ、うしはあとしと発音されます。
あとしですね。
はい。
なのであとしは意図あるという言葉が合わさって着物、樹皮の内皮で作った着物という意味になるんですね。
はい、そうです。次にカパラミップという単語についてです。
はい、
これは主に日高地方で作られる木綿製の着物のことです。このカパラミップは最後に小さいプの発音がきますので注意して発音していきましょう。
はい、
カパラミップ、
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 カパラミップ。
はい、このカパラミップは日高地方で作られる木綿製着物の名称です。これはカパラとアミップという単語に分けることができます。
はい、
カパラは薄いという意味です。アミップは先ほど勉強したように着物という意味です。
はい、では薄い着物、これでカパラアミ、カパラミになるんですね。
はい、そうです。この場合も子音と母音が合わさって一つの音として発音されています。またカパラもアミプという単語と同様にさらに分解することができます。
はい、
次にク、これは帯という意味の単語です。このクという単語は最後に小さいつの発音になります。小さいつの時は口の上顎のところに舌が残るように発音してください。
はい、
それでは行きましょう。く
く、
もう一度行きます。く
く。
はい、アイヌ語はいくつかの単語が合わさってできた単語が多いのですが、このくのようにこれ以上は分解することができない単語もあります。次にチパヌプ、ハチマキについてやっていきます。
はい、
このチパヌプも最後に小さいプの発音がありますので注意して発音してください。
はい、
チパヌプ、
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 チパヌプ。
もう一度いきましょう。チパヌプ、
チパヌプ。
先ほど言ったクのようにこれ以上は分解することができない単語もありますが、それに対しチパヌのように全部を分解することのできる単語もあります。この単語はチ、パ、ヌ、そして小さいプの4つに分けることができます。チはいわゆる私たちという意味です。パは頭のことです。ヌは帯びるという意味です。小さいプは物を指します。
チ、パ、ヌ、プ、それぞれの言葉をつなげて単語になるハチマキ、チパヌプという言葉になるんですね。
そうです。そして最後にチチリという言葉についてです。
はい、
これはちぢれと呼ばれる日本の反物のことで、ちぢりは日本語からものと一緒に入った言葉です。
外来語ということになるんでしょうか。
そうです。どこの言葉も同じなんですけれど、外来語と呼ばれる単語はあります。
はい、
ただしアイヌ語に入った外来語は日本語に入った外来語ほどには多くありません。それでは発音練習をしてみましょう。
はい、
ちぢり、
ちぢり、
チチリ、
チチリ。
はい、 OK です。このチチリという単語はチジリと発音されることもあります。
はい、これは分解することはできないんですか。
はい、日本語から入ってきた言葉なのでこれ以上分解することはできない単語です。
はい、わかりました。
今日のお勉強についてはここまでです。
ここではア イヌの言葉や文化、生活習慣について中野さんからご紹介いただきます。中野さん、今週は何のお話ですか？
今日は先ほどやったアトゥシについて説明します。
アトゥシ、着るもの、樹皮ということですね。
そうです。アイヌ民族は自然から衣服の素材を求めて加工してきていました。
はい。
アトゥシは日本語で書くときは木の皮の衣、樹皮と書き表されます。
はい。
アトゥシに使われるのはおひょう、シナノキ、ハルニレなどのニレ科の木が使われます。
はい。
この中でおひょうが一番いいとされています。
へえ。
作るまでの工程を説明します。おひょうの木の外皮と木質部と呼ばれるものの間にある繊維質の内皮を使用して作られます。使う内皮を採取するのは春先が一番いいと言われていて、剥ぎ頃であるかどうかは木の皮を少し取って口の中で噛んでみて確かめると言われています。おひょうの木の皮を取るときは立ち木のまま幹の皮を小枝の先まできれいに下から剥ぎ取ります。剥ぎ取ったらその場で外皮を取り、内皮だけを持ち帰ります。持ち帰ったら温泉まで持っていきつけます。どうしても温泉のない場所では沼につけたようです。温泉と沼ではつけておく期間に違いがあります。
はあ。
外気や温泉、沼の温度でも変わります。つけて柔らかい繊維になったら流水でよくぬめりを落としながら1枚ずつ丁寧に剥がします。それを天日に干してから糸を紡ぎます。おひょうの繊維は長く取れるので、昔から手を使って軽くよりをかけながら旗結びという結び方をして糸玉を作っていきます。そしてできた糸玉を織り機で織って反物を作ります。この布で作った衣服をアトゥシと言います。
はい。
このアトゥシは木の繊維で作られているので硬いイメージがあると思いますが、実際には柔らかくて体によくなじみます。大変着心地のいいものですよ。しかも晴れた日は乾燥して風を通したり、天気の悪い日は繊維が水分を含んで風を通さなくなるなど、とっても優れた衣服です。
ということで、今日はアトゥシ、アイヌの着物について教えていただきました。
さて、アイヌ語ラジオ講座の平成22年度4月から6月のテキストが出来上がりました。現在 STB の本社受付と道内の STB 各放送局支局でお配りしています。またお問い合わせなどは財団法人アイヌ文化振興研究推進機構、電話番号札幌011-271-4171番、011-271-4171番までお願いします。今日はアイヌ語、単語の成り立ちについて勉強しました。
それでは今週のお勉強はここまでです。また来週お会いしましょう。
来週は簡単な表現1、ありがとうについてお送りします。中野さん、いやいらいけれ、ありがとうございました。
スイ・ウヌカラン・ロー、またお会いしましょう。